沢田俊也です。
はい、どうも、ジマさんです。
はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
はい、ジマさんが来たということは、今回は仮面ライダーの話でございますよ。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、
というわけで、今回は、仮面ライダー×仮面ライダー、フォーゼ&オーズ、ムービー対戦メガマックスの話をしましょう。
よく言いました。
はい。毎回こう長く、どんどん長くなっていってる気がしますけどね。
ですね。
映画のタイトルがね。僕たち見に行ってまいりましたよ。
うん、行きましたね。
ね、僕も本当ね、もともとはそんな仮面ライダーファンでも何でもなかったのに、
うん、
今となっては映画が公開されたら毎回見に行ってるっていうふうになっててね。
おぉ、
まあ。いつの間にやらハマりまくりの仮面ライダーなわけですけども。
おぉ、まあ確かにね。
ね、
僕も同じようなところなんですわ、これが。
オーズの将軍様の映画は見に行ってないんですけど。
あれは賢明です。あれはスルーでいいでしょ。
あれはスルーでいいかなと思って、まあ見てなかったんですけど。まあ僕的にはディケイド以降のにわかな仮面ライダーファンなんですが、
うん、
まあそんなにわかんない僕から言わせてもらってもですね、
うん、
仮面ライダー映画の真骨頂が出たなと、やっと。そんな感じもする映画でしたね、本当ね。
僕も沢田さんとあんまり変わらないような経歴なんですけど、それでもね、いくつか見た中ではね、F2Z に迫るかという感じのね、とてもいい映画でしたね。
そうですね。
うん、
まあ今回、うん、前半というか序盤はですね、ちょっとネタバレなしで、
ほう、
まあ、この映画が良かったよっていう話だけをしたいかなと。
なるほどね。
で、まあ、仮面ライダーファンでですね、
うん、
まあ、ちょっとでも映画に興味があるとか、
うん、
まあ、フォーズとオーズ、もしくはダブルに興味があるっていう方がいらっしゃいましたらですね、うん、今回の映画だけはね、ちょっと見に行っといた方がいいんじゃないかなと。
もうなんなら今から行ってもいいですよ。
そうですね。これ、いつまで公開してるのか知らないですけど、
うん、
まだしてるはずなんで、まあ、そういうわけで、若干こう、啓蒙活動を含みつつの話にしていきたいなと。
そうですね。
というのも、もうさっきも言いましたけど、本当ね、うん、今まで見てきた昭和の仮面ライダー映画の中では、昭和じゃないわ、平成ライダーの映画の中では、一番おもろいんちゃうかなってちょっと思いましたから、まさにそのムービー対戦、メガマックスとメガマックスってついているような、
はい、
普通のムービー対戦じゃないっていうところですよね。
そうですね。なぜこのメガでマックスなのかというところなんですけどね。
これね、ほんとね、単純な話ね、
うん、
文字通りですとね、なんかメガマックスでしたね、今回はね。
いやいや、同じこと繰り返し説明してるだけだから、ね。
いや、ほんとそうですよ。なんかね。
ほんとね、一言で言うと、メガマックスですよ。
メガマックスですね。単純ね、ボリュームがすげえ多かったし、
うん、
なんていうの、尺という意味でも結構多かったし、
うん、
内容っていう意味でもすごい濃かったし、
ここでね、内容が濃かったということでね、最後までね、飽きさせなかったんですよ。
そうですね。その従来のムービー対戦って、
うん、
まあ、それぞれのライダーのパートがあって、まあ、最後にそのパートが交差して、まあ、オチがついて終わるみたいな感じでしたけど。
そうですね。
今回は本当、まあ、パートごとに分かれてる、そのライダーごとにパートに分かれてるのはそのままなんですけども、
うん、
それぞれがうまくこう関連し合ってるんですよね。これもね、なんていうんですかね、すごい表現が難しいのが、
うん、
まあ、僕個人の意見として言わせてもらったら、
お、
その仮面ライダーの映画見に行くときって、
うん、
多少諦め感があるじゃないですか、見る前から。
え、どういうこと？
そんな大したことないだろうなと思っていつも見に行ってるんですよ、正直なところ。
わかる。
なんかね、その仮面ライダーの各シリーズっていうのは、まあ、1年通してやってるわけですけども、
うんうんうん、
結局映画っていうのは、まあ、やらしい話が反則活動の一環でしかないじゃないですか。
まあね。
ね、なんか。
打ち上げ花火とかね。
本シリーズがあった上でのお祭りの意味も込めてやるのと、うん、まあ大人のやらしい話で言うと、まあ、ちょっと映画で金稼いだりっていうのと、まあ次回シリーズに向けてのつなぎっていう意味もあったりして。
そうですね。
ね、現シリーズの、まあ、まとめと次回シリーズへのつなぎであったりもするんですけども。うん、だから、なんて言うんですかね、無理くり感とかがすごいあって、毎回。
そうですね。
違ったシリーズ同士の仮面ライダーをつなげているから、うん、どうしてもなんか無理くり感が出てきてたりして、
うん、
で、やっぱ話の整合性であったり、
うん、
なんていうんですかね、物語としての完成度であったりっていうのが、一本のシリーズを最後まで作るよりかは、ちょっとクオリティ下がるっていうイメージがすごいあって、
あるある。
で、やっぱりそれを口にせずに、もうそれはもう前提として踏まえて見に行く、 そういう諦め感っていうのはすごいあったんですけど。
確かにね。いや、もう正直言うとね、僕も全く同じ感じで映画館に赴きました。うん、で、少しね、ダブルの二人が出るという話はちょっと聞いてたんですよ。
うん、
でなおかつ、まあ、少し出る、結構出るんだよっていう話を聞いてて、じゃあ、ショダロとフィリップ見に行くかという感じで行ったんだけどっていうところなんですよ、今回の映画ね。
今回はね、本当、ホーズが終わった後の映画で、ホーズがやってる途中の映画っていうことで、まあ、ホーズとホーゼが中心になってるわけですけども、
うんうん、
僕もそのダブルが出るってなった時に、
うん、
その純粋なファン、ダブルファンとしては、あ、いいな、見に行きたいって、ぜひ見に行きたいって思いましたけど、
うんうん、
やっぱりその気持ちと並行して、客寄せだろ、どうせ、みたいな。
そう
そうやっぱダブル出しときゃ人来るって思ってるだろ、みたいな。
ね。ね、大人の。そうそうそう。見える感じがする。
いやらしい考え方とかを感じつつも、もうそこはもう前提としてグッと飲み込んだ上で、
うん、
まあ面白ければいいかな、みたいな感じじゃないですか、正直なところ。
うん、正直ね。ね、興味なんです、そこなんですよ。
でもそれは本当今回に限らず毎回そうじゃないですか、なんだかんだ言って。
ね。そうなんですよ、ね。
まあ面白ければ、じゃあ、面白くなくて、普通、面白ければ万々歳みたいなところ。
そうそう、そうそうそう、そう、その通り。
で、毎回そこを基準に正直評価してる部分っていうのがあるじゃないですか。仮面ライダー映画って。
うん。だから正直ね、A to Z のクオリティまではとても望んでなかったんですよ。
そう、あれはもう本当、奇跡みたいなもんで、そうそうそう、なんか、そんなんが毎回毎回こうね、排出されるとはもうさらさら思ってないっていうところから。スタートしてるんですよ。こんな僕、にわかの僕から言わせてもらったらね。
うん。
まあ、これがすごい思い入れのある仮面ライダーファンとかであるならば、もう毎回過剰な期待を持って見に行ったりして、なんか裏切られたって帰ってくるのかもしれないですけど。
今年もダメか、みたいなね。
僕は意外とそこに保険をか、心に保険をかけて見に行ってたりするので。
ああ、なるほどね。
そういう意味では結構寛容というか、おおらかに見れた部分もあるんですけども、おおらかに見ていてもダメな部分とかも、あったりするじゃないですか、仮面ライダー映画って。でもそこも、ね、まあ仕方がないかなと。うん、まあな、うん、まあ、そういうもんなんだなと。思って見てたのが、まあ今までの、まあ、平成仮面ライダーの映画かなと。そもそも僕一番最初に見に行ったんが、
うん、
一番最初に平成ライダーをテレビに行って見たのがディケイドやって、で、劇場に初めて見に行ったのもディケイドだったので、
うんうん、
破綻してるとこから僕スタートしてますから、そんなに期待はしてないんですよ、そもそも仮面ライダーというものに関してね。
もうなんならマイナススタート
だったん
ですね。
そうそうそう。なんとなくごちゃごちゃしてるけど、たくさん出てたから面白かったっていう印象からスタートしてるんで、正直もうダブルが出た時点で僕も大満足やったわけですよ。
あ、まあね、ダブル良かったですもんね、はい、どれとってもね。
うん、それ以上は、あまり求めてなかったのが、やっぱどこかあって。
うんうん、
でもそんな僕でもですね、今回の映画はですね、大満足っていう感じだったんで、
いや、びっくりしたね。なんかちょっと駄菓子でも買いに行こうかと思ったら、なんか、結構な、コース料理出てきましたよ、的なね。
そうそう。
もう、裏切られた、すごいすごい、なんか、とんかつにカツ丼にエビフライ出てきたよ、みたいな感じでね。
そう。なんかね、まだ近所にご飯、飯屋ができたけど、どうせいつもの、チェーン店の味だろみたいな感じで食いに行ったら、
うんうんうん、
あれシェフ変えたみたいな。
あら、これ、この値段でこれでいいんですか、
ね、いいんですかって。え、こんなコストパフォーマンス高くていいんですかっていう。
まさにね、そんな勢いの映画だったんですよね。その私も映画そんなに見に行く方じゃないし、そのテレビで映画を見る方じゃないんですけど、ストーリーね、没入しましたね。
そうです
ね。なんかね、こう、その中に、俺も加わりたいみたいなね。
そう。あのね、ワクワク感がありました。
あんなね。
うん。でも今までの、ね、ライダーもあったんですけども、
うんうん、
まあ、なんていうんですかね。まあまあまあ、わかるよね、みたいな感じの。だからやっぱりその、まあまあ、子供映画もやりよるな。みたいな、ちょっと大人の上から目線な感じでのワクワク感やったんですけど。
そうね。
今回単純にすごい没入感がすごい強かったから。
強かったね。何自分をごまかしながら見なくてよかったのよ。
そうそうそう。
これ本当に素直に面白いね。
そうそうそう。よくよく微妙なクオリティの映画だけども、
うん、
そんなに否定はするほどでもない映画。 のことをよくレビューとかで、なんか心を空っぽにしてみてくださいとか、なんか、
ない言い回しをするね。
何も考えずに見てくださいとか、よく言うじゃないですか、多くの人がね。でも、今回のこの映画に関しては、そんなことを考えずに、普通に見てて普通に楽しめたっていうのがあるので。
本当にね、あのね、まあまあまあ、言えるのはね、みんな見ようって感じですよ。
そうですね。本当ね、もう使い古されたあの言葉なんですけども、映画として面白いから見てくださいっていう感じですよね。
面白かった。
普通に面白かった。だから人間はね、評価の高いものに出会った時に言える言葉なんで、そんな少ないんですよ。良かったしか言えないわけですよ。
ボキャブラリー少ないって言われるかもしんないけど、
そうそう、
いいものはいいとしか言えないのよね。これはね、どんな説明をしてもやっぱり見ないとね、もうほんと百聞は一見にしかずってよく言ったもので。
よくね、その人がね、なんか、うん、これは見ないとわからないですとか、
うんうんうん、
ぜひ見てくださいっていうのを人から話してるのを聞いて、その良かったところを話せって中途ねんって思うんですけど、
うん、
いや、良いものは良いとしか言えないよっていう、
うん、
本当。
本当にね。
とりあえず見てって。
映画の大スクリーンで、いろんな初めの仕掛けがあって、最後にまとまっていく、あの様をね、あの時間で見るから楽しいっていうのはやっぱあると思うん
です
ね。
そうですね。ほんとね、確かに仮面ライダーに興味のない人に無理やりそんなん進めるべくもないですけども、
うん、
少なくともこう、今、フォーゼ見てて、
うん、
オーズ見てて、ダブルも好きでしたみたいな人がいるならば、うん、まあ、なんぼですかこれ1800円かな、
うん、ですね。
うん、払う価値はあるんじゃないかなとは思いますね。
うん、僕もそう思うね。
よく僕もその、うん、映画はええわと。DVD 出たらそれ見たらええわって
言
いますけど、
うんうん、
やっぱりその、後になってその盛り上がりについていけてなかった後悔とか、
うんうんうん、
ね、正直その話し合うだけやったらそんなん、それ DVD でええっすよ、そんなんね、
うん。
ただやっぱりその、今、ね、その寿司屋で旬のものを食う感覚。
なるほどね。
そうそう。もう同じマグロでもね、スーパーのマグロ食うんも、寿司屋でマグロ食うんも、うん、マグロという意味では同じかもしれないですけど、その旬な美味しい状態のものを高級な寿司屋で食う価値っていうのを楽しむ、なんていうんですか、わびさびみたいなものがあるじゃないですか。
あるね。
やっとそれがね、僕が分かった気がします。
お、
今までは本当ね、別に映画館、足運ばんで映画なと。
うん。
何でもかんでも DVD 映画なって思ってましたけど、
うんうんうん、
なんか、映画館に行く意味ですか？
わかる。それ、なんならね、もう一回見ようかって思ったもの。
そうですね。よく映画館もね、なんか面白かった映画を、何回も映画館に見に行く人とかいるじゃないですか。
いますね。
僕もあんな人見てて、もうお金の無駄やんけってすごい思ってた部分があったんですよ。
うんうんうん。
一回見るんは映画なと。その後も DVD 出たらそれ買った映画なと。で、何回でも見れるやんとか思ってたんですけど、いや、わかりますね。これ劇場に何回も足を運びたいと気にさせてもらいますよ。
そう思った。あの感動をもう一回味わいたいなと素直に思いましたもんね。
まあ、若干その財政事情もあるからね。僕たちそんな何回も足運べませんけども
、うん、
その気持ちにさせられたっていう意味ではすごい映画やったんじゃないかなと。
良い映画でしたね。はい。
ね、本当同じことの繰り返しになりますけど、
うん、
まあ、フォーゼ、オーズ、ダブル、好きな人がいるならばですね、もうぜひ今回は見に行っておいた方がいいんじゃないかなと。
まあ、10人いて、12人は満足するでしょうね。
お、増えとるか。すげえな。その残りの2人どこから来たんやろ。
1人2人分ぐらい完成するリップですからね。
多分ね、これね、今回ですげえハードルを上げてしまったから。
そうね。
この後の映画ってなった場合。
うん。
多分、頑張っても今回の映画と同じぐらいの評価しかもらえないわけじゃないですか。
そうね。それでも褒められるでしょうね。
ね。
うん、
だからそういう意味では、ちょっと、現時点での最高を打ち立ててしまったんじゃないかなっていうのをすごく感じてしまうので。
そうね。あとやりにくいだろうね。まあ一つ見どころは、今回のもう一つの見どころは、やっぱりアンクだったじゃないですか。
うん。
どうなるの？
うん。
ね、そういう謎も次はもう使えないわけで。
そうですね。
うん、
それに絡めて言うならば、
うん、
ネタバレじゃないですけど、
うん、
その仮面ライダーオーズの完結編としてすごく機能している映画だなと。
そうだね。
思います。い
や、全くそうだね。
だから特にオーズファンの人は、
うん、
納得するんじゃないかな。
私ね、ちょっとネタバレ行く前に一言言いたいんだけど、
うん、
オーズやればできるじゃない。
うん。だからオーズも決して悪いシリーズではなかったんですけども。
うん。
まあ過去に僕たちもこの番組でオーズ語らせてもらいましたけど、やっぱりそのね後半の展開を急いだ感じであるとか、
うん、そうね。
詰め込みすぎたとってつけた感とかがあったんですけど、うんうんうん、ちょっとやきもきするのが残ったままテレビシリーズが終了してしまったんで、
うん、
それがね、あのうまくこう僕たちの心をあなたは聞いていたんですかみたいな感じで、
そうそうそう、
うん、まとめてくれてたから、なんか大津ファンも大満足なんじゃないかなと。
そうね、あの大津ファンじゃないけれどもこれでスッキリしたっていう人も多いんじゃないかな。
うん
うん。っていうか僕の中ではもう一回50には取ろうかと。このノリでやってもらいたいなっていうぐらい、本当にね、消化しきってくれましたね。
まあね、まあ、なんていうんですか、本当はテレビでそこまで描くべきやったんでしょうけど、まあ、それが叶わなかったから、
うん、
まあ、劇場版で敵を打ったぜみたいな。
そうそうそう。
感じでね。
うん。あの、一番ね、期待してなかったんですよ、実は。
してませんでした。
アンクがどうなったかな、ぐらいの興味しかなかったんだけど。
本当僕もそう。ただ、アンク出るんや、うん、見に行こうぐらいの感じでしたからね。
いやー、あのね、なんなら、オーズが一番の主役じゃないんですかっていうのが僕の感想ですね、これ見た後
の。今回はね、今回はね、その、なんていうんですかな、ちゃんと役割がはっきりしてるんですよ、映画の中で。
ね。
で今までの映画って、もう誰もが主人公やし、みたいな感じが逆になんか、うん、なんですかね、視点のばらつきというんですか、
うんうんうんうん、
どこに価値を置いたいかわからんみたいなことだったんですけど、今回も完全に、まずオーズありきで始まってるから、
うん、
もうそこが腰据えて見れた感っていうのがあって、よかったかなと思いますね。
そうですね。ストーリーにブレがなかったんですよね。うん、
でね、不思議にね、僕もね、それはダブルオーズ、フォーズであるならば、ダブルが一番現状好きですし、
うん、
やっぱりオーズの後半の、ちょっと同化の感があったからフォーズが面白いっていうのもあると思うんですけど、
うん、
フォーズは面白く感じているっていう気持ちがあるんですけど、
うんうん、
だからまあジマさんと同じようにオーズに対するまあ何ですかプライオリティ的なものは低いんですけどね、
うんうん、
でも最初にエイジ見た時にちょっと泣きそうになりましたからあはってオーズの人たちがってちょっと思いましたんで、
そうね、ああ出て方もなかなかね考えられててね、
うん、
あ、よかったね。
うん、よかったです。
これでもね、ほんとね、この後、ぜひ見てから、続き聞いてほしいですよね。
そうですね。じゃあまあ、ネタバレありの、まあ、映画の話をちょっとしていきましょうか。
なるほど。
はい。じゃあ、というわけで、じゃあ何から話しますかっていう話なんですけど。
うん。
どういうとこから話しましょうかね。
そうね、何編からいきましょうか。一番印象にあったのは、この3人のライダーの中で何編ですか？
うん、でもね、本当僕はね、うん、今回、オーズが思いのほか良かったなっていうのがあったので、
そうね。
まあ、オーズの何が良かったか話をちょっ
と。行きましょうか。うん。で、行くと、どこですか、沢田さん。どの辺が。
まあまあ、ばっくりとしたところから言いますとですね、もうさっきも言いましたけど、うん、要はそのオーズの完結編としてうまく機能している映画だなっていうのをすごい感じてて、
うんうんうん、
やっぱりその個人的なモヤモヤ感としては、その、テレビシリーズのオーズの後半のね、生き急いだ感、ほ
ん
と。
うん。
なんか、それまでちんたら行動してて、
そうね。うん。
なんか、結局何がしたいのお前らって思ってたところが、後半で面白くなったけれども、うん、坂道登る前に終わったよ、みたいな感じがすごいしてたので。
なるほどね。うん。
で、結局、僕のオーズに対する不満点って何かっていうと、
うん。
結局、各キャラクターの掘り下げっていうんですか、
うんうん、
お前たち何考えて行動してたのっていうのは、いまいちはっきりしなかったんですよ。
なかったね。出そうとしてたところに、日野くんのキャラで、なんかぼわっとしちゃったんですよね。
そうそうそう。で、それも相まって、前のオーズの映画ですか、織、
うんうん、
田信長復活させる映画が、一番最悪やったパターンがあったんですけど、なんかそういうのも相まって、結局オーズのテーマって何なのとか、オーズの主人公たち、登場人物たち何がしたかったのとか、いうのがあった上で、かつ、
うん、
その最後に、そのアンクとエイジの関わり合いであるとか、
うん、
そのアンクのグリードならではの葛藤とか、人間に対する憧れとか、うんうんうん、かつそれを踏まえて、何かしらの自己実現をするんだ、みたいなところで終わったじゃないですか、なんか。
非常に内面的なね。
なんか、ここからでしょっていうところで終わってた、うん、あの、焼き向き感を、なんか、うまくこう、さらっと救ってくれて、落としどころを与えてくれてたので。
そうですね。もう今からだろうって今、沢田さんが言ったようなところを今回映画で、映像化したというところからね、やっぱりね、あの二人がね、なんかこう、軽口というか悪口言いながら、うん、でも敵を倒していく姿がすごくかっこよくて、
うん、
あのね、本当にかっこいいこの人、この二人組っていいコンビじゃんって正直思ったね、うん、今回の映画で。
そうですね、その、うん、そうやな、表現難しいですね。なんかぼんやりしたところが、うん、ぼんやりとしてて輪郭がはっきりとしたっていう。
うん。そうそうそう。
だから作品のテーマを劇場版で語ってるわけではないんですよ、決して。
うん。
単純にその、ね、テレビシリーズの後日談が語られてるだけの話なんですけども。
まあ言ってみればそうですよね。
やっとここに来て、なんかすごい輪郭がシャープになったなっていう感じがあって。
うん。あのね、やっぱりそのね、要因は、あの二人がうまく共闘するところ、
うん、
息の合ったところ、うん、もう、何です、アイコンタクトじゃないけど、もうわかるよな、みたいな感じで戦っていく様。
そうですね。
あれがね、気持ちいいんですよ。
テレビシリーズが終わってから今回の劇場版にあるまでの、それまでの、うん、まあ、オーズのテレビシリーズが終わってからのエイジの行動なんかは別に詳しくはね、うん、語られてないんですよ。
うんうん、
でも、で、あとはあの、アンクが復活するわけですけども、その、アンクがなぜ復活したのかっていうのを、はっきりとは描いてないじゃないですか。
そうですね。
ぼんやりと匂わせて、
うん、
で、見てる僕たちが心の中で、あ、そうかって思うような感じで終わらしてるんですけども、その二人の、が一緒に戦っている様を僕たちが見ることで、なんかすごい安心するというか、なんて言ったらいいな、その、やっぱこの二人じゃなくちゃいけないよね、うん、的な感じをすごい与えられたので、
うん、
なんかね、やっとこれで完結したのだなと。
そう。これがやっぱりあの二人の本来のあるべき姿だろうなというのがね、うん、やっとこう、腑に落ちた感じ。見ててかっこよかったもんね。あ、この二人の掛け合いをもうちょっと見ていたいなと正直思いましたよ。
そうですね。なんか変なセリフとか、うん、なんかストーリー展開語られるとか、
うん、
内情を口でベラベラ喋られるとかではなくて、
うんうんうん、
ちゃんとこう、実際に生きてる人間として、
うん、
なんかそこに存在するんだっていう印象をすごい与えてくれたので。
だね。
まあそのね、うん、テレビシリーズの後半のうやむや感も許してやろうじゃないかという。
うん、思った。
そこにこいつらが存在するならそれでいいじゃないかっていう感じがする。
本当に思いましたね。映画の方がかっこいいってのも珍しいっちゃ珍しいもするけどね。
やっぱりね、それを、まあ、補足する意味としては、
うんうん、
あのね、もうまあ、演技がしっかりしてるっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
あのアクションがね、すごいしっかりとしてたので。
よかったよね、今回アクション。
まあ、今回の映画全般にしてもそうなんですけど、うんうん、アクションがめちゃくちゃいいんですよ。
あの、監督さんの、あれだろうね、キャラですよね、これ。
坂本監督ですよね、うん、いつもね。
ですよね。いや本当にね、あの、エイジがあの、クシエだったっけ、あの、
うん、
うん、お店の中で戦ってるところがね、本当に、おお、本人やってるって見て、本当びっくりするぐらい、
そうですね、そ
のキレのいいアクションだったね。
変身前のアクションがすごい長く、長尺で撮られてて、
うん、
しかも実際に役者自身がね、爆弾したり、ジャンプしたり、回し蹴りしたりしてて、
そうそうそう。
かつ、それぞれのアクションが普通にかっこいいんですよね。
そうなん
だ。なんか、よくあの、ありがちな、生身で頑張ってます。ぜひ見てくださいって言ってくるんですけど、
うんうん、
見たらなんかパンチの腕が伸びきってなかったり、
なるほどね。
ジャンプがちょこっとしか飛んでなかったりとか、うん、なんかそういう残念なアクション映画ではなくて、
うん、
よくアイドルとかがやってるね、
うんうん。
ちゃんと戦ってるんですよ、生身で。
そう。これ絶対当たったら痛いよねって本当に思わせる感じの蹴りだったりパンチが出るんですよね。
そう、なんか、あのジャッキー・チェンの映画を彷彿させるような、生身のアクション。なんかその、ね、あの、シチュエーションをうまく利用した、
うん、
そのコスクシエっていういろんなものがたくさんあるシチュエーションで、まあいろんなものを使って敵を撃退するっていう、
うん、
そういうなんかアクションパートがすごい出られてたのがあって、うん、なんかそれだけですごく説得力があるというか、
うん、
なんか納得してしまったんですよね、あーって。なんか変にそこで、ね、なんか、アンクとエイジの人間ドラマとかをやられると、しらけるじゃないですか、逆に。
そう。それがなくて、もうアイコンタクトですよ、まさに。
そうそうそうそう。 でね、映画の中でもね、なんかその、うん、簡単に説明されてるんですよね。なんか、エイジが日本に帰国したら、うん、アンクが目の前にいたんだよぐらいの軽い感覚でしか説明されてなくて、なんで復活したのかとか、謎は匂わせつつも、きっかけとしてはすごい簡単な導入で入ってるんですけど、
うん、
いきなりそこに、まあ、敵が現れて戦うっていうところに流れていくんですが、なんか、気にならないんですよね、なんか。
でもさ、初めのね、あっという間にエイジが倒されたじゃないですか。
うん。
やっぱ変身しなきゃダメじゃんって、あの時は本当にもう、本当に思ったのね。でも、そこに一ひねりあったわけですね。
ありましたね。あれは良かったですね。うん、これはまあ、あんまり言わない方がいいんでしょうけど。
そう、あそこはね、やっぱりね、ほっとするっていうかね、うん、あ、よかったって思いましたもんね。あそこね、結構ね、つかまれましたよ、ハートを。
やられましたね。
あ、うまいこと作ったね、って思いましたね。で、バースたちも良かったですね、バース組も。
そうですね。
まあ、彼らなりによく頑張ってましたね。
正直ね、
うん、
バースのお二人はね、
うん、
僕はすっかり忘れていたんですけど。
あれ
あんだけテレビシリーズをやってる最中は結構いい二人だなと思ってたんですけど、うん結構忘れてたんで、
うん、
出てきた時は親って思いました
よ。あ、親なんだ。王じゃないんだね。
いや、親っていうのは、あ、こんな人もいたかなぐらいの感覚をやったんですけども、もうすぐに、うん、あの二人だっていうのが気持ちになったんで、もうまあ良かったですよ。
まあ言ってもテレビ版後半出番少なかったですからね、いいところあんまりなかったからね。うん、その気持ちもよくわかりますね。
うん、だからね、なんかね、何かにつけて前置きがすごい短いんで、
うんうんうん、
一気にアクセル踏んでるような感覚で話が展開していくから、うんうん、なんかそのバース組の二人が出てくる時もシャッシャッシャッと出てきたじゃないですか。
そうですね。
急に伊達さんが出てくるパートとかも前置きとかないんですよ、なんか。
いきなり登場みたいな感じ
で、ね。そう。で、そこに対して別に疑問も何も持たずに、
うん
見れるような感じで入っていてくれるから、
そうね、
なんかああいうのは良かったかな。
たるさが全くなかったですね。
やっぱりそのテレビシリーズのオーズのあかんとこってそういうところをダラダラとやってたっていうのがあるじゃないですか、正直。
なるほど、確かにね。
なんか別に なくてもいいような心理
話をね、
話をずるずるするとか、
うん、
でもそういうところを全部すっ飛ばして大事なとこだけ見せましたみたいな感じがしてたから。うん
そういや展開的には スムーズでね、美味しいとこだけをうまく並べましたよね。
やっぱりその、里中くんしかりなんですけど、うん、もう、主人公と脇キャラっていう立場をはっきりとさせて、
うんうんうん、
もう、お前ここだけちゃんと見せたらいいからっていうのがちょっと割り振られてる感じ。
そうね。
で、バース。
不自然な感じ全くなかったですね。
で、正直、
突然出てきても、それはそれで、よし、あ、そうだよね、
そうそうそう。あ、そうそう、あ、わかるわかる。出しゃばってないよね、みんな、みたいな。
確かにね。
バースなんかもう、絶対バースがね、劇場版で大活躍ないじゃないですか、正直なところ。
ありえないもん
ね。ありえないじゃないですか。
うん。
で、それを分かった上で、ちゃんと見せるところは見せるっていうのを踏まえていたから、なんか、目に優しく見れましたよ。
そうね。ちっとか思わなくていいよね。
そうそうそう。うん、まあ、お前らそんな長くなくていいねんとかね、そんな思わずに。でも、ちゃんと戦ってるところはかっこよかったし。
うんうんうん。
まあ、一応負けるんですけど、なんか的に、やっぱりそこは負けなくちゃいけないんですけども、その負け方も、ああ、わかるわかる、納得するわと。まあ、伊達さんこと、父ちゃんよく頑張ったみたいな感じ、
う
ん。
そうね、よくやりましたってね、はい、思いますよね。まあ、その中で出てくる敵型の仮面ライダー。これもなかなか異色というか、
ポセイドンね。
ポセイドン、
うん。
ちょっと、かっこ悪いけどね。
見た目がね、なんか、なんやろって感じなんですけど、
ね、うん。
なんか悪役としては、単発のキャラにしては頑張って、なんか、色をつけていったんちゃうかなっていう感じが、うん、すごいしますね。
雑には作られてないですね。で、この悪は、
うん。
アクアの話していいのかな。
全然いいでしょ、ネタバレありの
パターン、
ネタバレありなんでね、今はね。
アクアもね、どうですこのフォルム。
なんかね、
うん、
仮面ライダーのデザインに関しては正直、
うん、
もうポーズの時点でもなんか行き詰まってる感じじゃないですか。
まあね。
だからもうそれの延長上として考えた場合、アクアもポセイドも未来の仮面ライダーはもう行き詰まった結果はなってるんですよ、きっと。 50年後ぐらいは。
もうあの、かっこいいライダーは出尽くしちゃった。
出尽くしちゃって、一周回ってああいうのがいいっていう時代になってるんですよ。
なるほどね。
もうメテオとかの時点でもちょっとやばいじゃないですか。
かなりね、もうライダーしてないよね。
プラネットマンかっていう感じでしたから。筋肉マンのね。
そうだね。
でもライダーのデザインに関してはもう僕は何も言うまいと。もう何も言うまいと。あんなんも見続けてればかっこよく見えてくるんですよ。
いや、悪は無理かも俺。
いや、まあ僕はね、もう悪はって時点でもう水テーマってもうネタ尽きてるやんってすごい思いましたけど。
そうね。
水の力を利用して変身するのだ、みたいな。
ねえ、どんだけあの場所限定なのって感じだけどね。あとこのアクアが弱いんだ。
ねえ。
よかったね。
それもね、まあ、物語としてはいいエッセンスになってましたよ、なんか。なんか、ね、ポッドでのアクアのね、成長物語としてもね、うん、ちゃんと描かれてたんで。
そうね。
あ、未来
の。不思議なもので未来のライダーを過去のライダーが育てるみたいなね。
そうそうそう。
そうね。ただこの最後のアクアのアクションシーンであのジェットスキーですか、はいはい、水上の、なんですかね、あるんだけど、いらなかったね。
いや、あれは一応アクアなだけに海で戦ってるシーンがいるだろうと。ただ、僕は、あの、結局道具使うんだと思ってしまったんで。
あ、そうか。
まあ、あれって、あれって、ね、あの、水の仮面ライダーやからバイク代わりに、水上バイクってことでしょ、
うんうん、
ね、あれどうなんやろうって50年後も水上バイクなんだと思って。
あ、そっか。
地面走れないじゃんっていう。
そうよね。
普通のバイクが水の上でも走れるっていう風にしてたらよかったのに。
そうだよね。
別に水上バイクっていうはっきりとしたアイテム使う必要なかったんちゃうかなと思ったんですけど、うん、まあね、あれはなんでしょう、アクアはね、そこまで掘り下げる必要なかったとは思うんですけども、うんうんうん、まあ、なんか一応50年後もライダーは存在しているんだっていうところを説明する意味でのあのシーンやったんじゃないですか。
まあ、
無駄になんかあのジャンプとかしてましたけど、水上バイクで。
ね、あれ半分でよかったかな。
なんか変にこう見せ場がありましたけどね、うん、水上バイクの。
そう、あれがね、ちょこっとあの、信長の時のあの踊りを思い出させてくる。
バレエの。
長いバレエ長いみたいな気もしたんだけど。でもこれはね、最後のオチに向かっての伏線と思えばね。
まあね、一応まあ、まあ、
できるかな。
アクアという仮面ライダーのまあ存在感という意味では、まあ、一旦やろうなって感じはしますけどね。
そうですね。
まあ、ちょっと話されましたけど、何ですよね、うん、そのオーズはね、そのテレビシリーズの完結版として、もうすごく機能しているなっていうのが
ありましたね。
だし、やっと今回の劇場も見たことによって、うん、オーズの登場人物に対する思い入れがめちゃくちゃ深まりました
から。あ、そうなんですよ。でね、それを最後にね、ダメ押ししてくれたのが、最後のアンクの笑顔。
うんうん。
かすかな笑顔。
うんうん。
うーわ、かっこいいっていうかね、なんか男だけどなんか綺麗って思っちゃった。
うんうん。なんかね、うん。やっぱりそのテレビシリーズのアンク、で
まあ、
人間じゃないから、
うん、
人の気持ちなんか分からへんわけですよ、
うん、
まあある意味その欲に忠実で自己中な行動しかしてなかったわけですけど、
うんうん、
すごい人間寄りになってて、
そう
で、これはもうネタバレをしてもいいパートだから言っちゃいますけど、
うん、
未来から来てるじゃないですか。
そうなんですよね、
アンクがね、
うん、
だからこの話もさっきしておきますと、僕そのアンクが復活するってなった時に、
うん、
テレビシリーズでメダル割れてんじゃんと。
そうそうそう。
それをどう復活させんねんと。
うん、
この復活のさせ方があまりにもご都合主義やったら、わー、怒るぞって思ったんですよ。
なるほどね。
あんだけ最終回でパックリメダル割れててね、
うん、
それがぴったりくっつきましたやったら、
うん、
なんやねんってなるじゃないですか、より。
なるよね。
だからそこすごい気になってたんですよね。どうやって復活させんのかなと思ったら、うん、ああいう形で復活させてくれたから、ある意味納得なんですよ。なんか、今は都合よく復活しないですよって話なんですね。
うん。
でも未来にはアンクは復活してるんだ。
そうそうそう。
なんか映画のね、話とも言ってましたけど、
うん。
そこにゴールがそれっていうのは分かってるから、僕たちはそこに向けて頑張れるんだみたいなこと言ってましたけど、
そうそう。
あれはすごい良くて、で、その未来のアンクが、まあ、現代のね、エイジを助けに来て、
うん、
最後にその、見せた笑顔。
うん。
まあが人間らしくなってたっていうのが、
そうそうそう、
それをすごいテレビシリーズの補完でもあるし、
うん、
結論じゃないですか、そのグリードのアンクの物語としてのね。
そうそうそう、あ、よかったねって思ったもん。
でね、そこでちょっと今話してちょっと気になったのが、
うん、
あのまあアクアが邪悪なコムコアメダルに乗っ取られてポセイドンになってるじゃないですか。
そうですね。
で最初エイジたちはそれを知らずに戦ってる最中に、
うん、
そのエイジがポセイドンの内に潜むアクアに気づいて、
うん、
まあ話せばわかるみたいなことを言い出すんですけど、
あいつものやつが出たよ。
そうそうそう。その時にアングがね、なんか俺たちの時とは違うんだよって言うんですよ。
おお、
うん、彼がすごい人間臭いセリフやなと思って、
うん、あそうね、うんうん、
なんか普通テレビシリーズなんかってあんなこと言わないんですよ。ちょっと
そうね、一言はバカ戦えって言われるぐらいの勢いですよね。
そうそうそう、うん、なんか話せば分かるというエイジの気持ちを踏まえた上でそれでも分からない敵なんだっていう言い方をするのが妙に人間臭いなと思って。
そう、まああの辺とか、あと少し影のあるアンク、
うん、
実は俺この時代のアンクじゃないんだよっていうのを隠してる時のちょっとした仕草とかも、
うんうん、
最後にこう、あ、これのためにそういう、うん、振る舞いをしたのねっていうのがね、気になるし、すごく気持ちよかったですよ。
なんか、大人になったよねっていう感じが。
うん、そうそうそうそう。
そうしましたけど。
で、もう一つね、オーズでね、嬉しかったのは、やっとここに来てね、明日のパンツに意味が出たというか、
ね。そうね。
なんか、もっともらしく言ってましたけどね。
あ、そうね、確かにね。
うん。
なんか、無理やり感も、拭えないところはありつつも、ね、ちゃんと意味を持たしたっていう、うん、
そうそうそう、笑いを取るための言葉じゃなかったのね、よかったね、うん、って俺正直思ったですよ。
そうね、だから本当オーズそのパンツの話もね、テレビ見てた時何やねんパンツパンツ言いやがって、意味あんのかいって、それにってただ言いたいだけちゃうんかいっていう話があったんですけど、うん、まあそれに意味を持たしたっていう意味で、でもただそれで納得する悪はどうなんて思いました。そうなんだって。いやいや、それで勇気づけられるんかお前ってめっちゃ思いましたけどね。
え、でもね、僕好きでしたよあのシーン。あのもし今からこれを切り見られるとね、そこもちょっとね注目ポイントです。ぜひ見ていただきたいですね。うん、まあ、結構ね、そういう意味では本当ね、オーズも結構中核のいい話でしたね。
本当登場人物それぞれが、まあ、それぞれの人生を選択した結果、うん、テレビシリーズの後いろいろあって今があるんだなっていうのをすごく感じさせてくれたので、
そう思いましたね。
よかったですね、オーズ編はね、
うん、オーズよかったです、うん、本当ね期待値が低かったからね、
うん、
よかったです、もう正直一言で言えばよかった。次ダブル行きましょうか。ま
あ、ダブル編ね。今回のムービー対戦のね、パート構成としては、まあ、オーズ編があって、ダブル編があって、うん、まあ、オーズ編があって、まあ、最後のムービー対戦編があるっていう感じなんですけど、うん、そうですね。ダブル編もね、
うん、
これもね、なんていうんですかね、やっぱりね、一番最初に言ったように、うん、やっぱ期待値低めで見に行ってるんで、
そうね。
そこをこどこごどこ覆してくれたっていうのがよかった。
よかったね。僕ね、出ても5分って踏んでたんです。
ああ。
5分くらいかなと思いきやですよ。
うん。
あのっけからあの変身よかったですね。
あのね、先に結論だけ言うと、
うん。
あの、うまく出しゃばらなかったっていう印象なんですよ。
そう。
なんか、
そう、まさにその通りですよ。
ちゃんと自分の立場分かった出方したね、うん、ダブルって思ったんですよ。
そう。そのダブルの世界の財団 X まで含んで、あ、財団 X が裏で絡んでるからダブルも出るのかと。で、その中で、ちゃんとあの、裏ではちゃんと動いてたんだよっていうのもね、
うん、
裏付けにやりながら出てくる。ダブル。よかったですよ、本当に。でね。
いつもの、ムービー対戦シリーズであるならば、
うん、
ダブルが出る必要性って全くないじゃないですか。
ないですね。
そこを出すってなった場合、どうしても出す必要性っていうのは、を設定として入れなくちゃいけないのを、うんうん、財団 X を使ってうまくクリアしていたし、
うん、
かつあのこれ計算じゃないと思うんですけど、
うん、
なんか探偵っていう設定をめっちゃうまく活かしてるじゃないですか、なんかダブル編って、
うんうんうん、
なんていうの、便利探偵っていう設定が、
確かにね、
あとフィリップの能力がすごく便利。
星の本棚な、最強ですね。
だからなんか本来の映画見て思ったのが、ダブルっていう存在は、うん、そのサポートっていう役割としてはすごく便利なんですよ、うんうん、なんか。
そっか、そうね。
なんかあの、うん、探偵だからで すべて納得できるじゃないですか。探偵だからめっちゃ調べましたとか、フィリップの能力を使ったから分かりましたって言ったら、余計なストーリーを挟むことなく、話を次に展開していくことができるから。
確かにね、スポットでそういう風な輩が出てくると、またとんでも設定があって思うんだけど、あの二人がやるとね、いいんですわね、これが。
なんかスムーズに持っていけるんですよ。だから、なんていうんですかね、やっぱり、話の整合性とかを考えた場合、オーズとフォーズだけであるならば、共通の敵の結びつきを表現することって、なんか多分余計なエピソードを入れへんかったら繋がらないと思うんですけど、
そうなんですよね。
そこにダブルを挟み込んだことによって、うまく、橋渡しがすごいうまくできてるなっていうのがあって、で、かつそこで、ダブル多分今も人気なんでしょう、きっとね。だから出るんでしょうけど、他の二人を食わない程度の、出方しかしてなかったから、あれがすごい良かったなっていう感じなんですね。
本当ね、なんか基礎になったっていう感じですよね。チャラチャラっとしたところはもう二人の主役に任せて、ドーンとなんかもう、なんなら大御所ですかっていう勢いで、
そうなんですよ。
すごく安心して見れた。
頼れる先輩になってるんですよね。すごい考え深かったのが、まあ、これはムービー対戦パートなんですけど、エイジとゲンちゃんが、先輩って言うじゃないですか、ダブルのこと。
あ、そうだったね。
で、その時に翔太郎が先輩かってちょっと嬉しそうです。やっぱそれまでにダブルのテレビシリーズの時は、やっぱどこまで行っても半人前やったわけですよ、翔太郎っていうのは。
そうですね。
やっとここに来て頼れる男になってきたのかなっていう感じがすごいしてたし、その翔太郎もフィリップも、先輩としての風格みたいなのを出していたので、なんかそれがすごい良かった。
確かにね。
あそこでダブルが変にしゃしゃり出てね、俺たちに任しとけっていう感、いつものフォーズとオーズと同じぐらいのレベルで頑張ってると、なんかいやらしいというか、
そうね、
いや違うやろって感じがすごいするんですけど。
そう、そしてその大御所ぶりを出したにもかかわらずですよ、後半戦でね、街を泣かせるやつは許せないっていうのだと、源太郎のダチを泣かせるやつは許せないっていうところで、妙に張り合うじゃないですか。あの辺はね、やっぱダブルらしさっていうかね、うまく出してるなって思いましたね。熱いというか、単純バカ的なね。
そう、ベクトルとしては、源太郎と翔太郎は同じベクトルなんですよね。どっちも、言うても翔太郎も昔ヤンキーやったわけじゃないですか。なんか直情バカみたいな感じ。
そうね。まさにね。あの辺の絡みもね、非常によく作ってるなと思いましたね。
役者の年齢がね、年取ったっていうのもあるのも、うまく使ってたなと思うのが、やっぱテレビシリーズのフィリップはどこまで行っても幼かったじゃないですか。
あ、そうね。
彼がすごい大人になってたから。
そうなのよ。テレビシリーズの中でも、身長5センチ伸びたらしいですもんね。身長やっぱでかくなってるって思いましたね。
で、またフィリップ役の彼も、翔太郎役の彼も、ダブルが終わってからそこそこドラマとか出てたし、役者としてのキャリアもちょっと積んでるわけじゃないですか。
そうですね。
そういう風格みたいなのもちょっと出てたから、なんか文字通り先輩になってるんですよね、なんかあの二人。
確かにね。
無理がないんですよ、見てて。
だから安心して本当に見れましたよね。ダブルの話の、実際の映画の中でいくとですよ、一番初めに、変身するのかと思いきやですよ、フィリップがいつもの悪い癖が出て変身できないとなると、どうすんのって思った時に出てきたのが仮面ライダージョーカーです
ね。ジョーカーの使い方もうまかったですね。
うまかったね。なんか嬉しかったもん。あそこもね、結構私ゾクッとしました、ね、
やっぱりそのジョーカーに対する思い入れっていうのも、今翔太郎の役をしてる人自身も強いし、やっぱ特別じゃないですか、ジョーカー自体が。
そうですね。彼の翔太郎にとっても二人で一人じゃなくて自分だけのライダーじゃん。という意味でもね、思い入れが結構あったみたいね。だからやっぱこの見せ方、これは本当にね、私の中でもサプライズでした、
ね。そうですね。ダブル、ダブル、そんな簡単に出しませんよ、みたいな。まだまだ出しませんよ、ここではね、みたいな感じの。
フィリップらしさが出て、翔太郎らしさが出た、本当にいいシーンでしたね、あれね。
無理がないんですよね。
そう。
確かにあそこでゴールドエクスペリエンスじゃあ、名前何やったっけ、ゴールドエクスストリームか。
エクストリーム、なんとかだったね。
ね、特別バージョン出されたらめっちゃしらけるじゃないですか。いきなり出すんかいってなるところを、 ちゃんとうまくこう、いやいや、ここでは出さないですよ。分かってますよ。いや、もうここはもうちょい出しですよ。つなぎですからね、みたいな感じで。
ね。
うまいことやってるところがね。
よかったですね。
かつ、その、ダブルの主人公たちのキャラクター性っていうのを、うん、ね、それぞれの個性に合わせた話をしてたので。
本当にね、なんだろうね。こうワクワクしたと同時になんか安心した、ほっとしたところだったんですよ。あ、帰ってきた俺たちのダブルがここになんかまた帰ってきてくれたって正直思いましたね。
本当ダブルはもう A to Z の時点でも完成してしまっているので、
うん、
もうこれ以上語ることなんかないじゃないですか。
うんうんうん、
なのでそれをうまく利用したというか、まあ本当出しゃばらずにうまく立ち回ったっていう感じがすごいしたんで。
でまあ、彼らの中で出てきたその例の不思議なもの、うん、財団 X が持っていこうとしていたものを逃がしてしまう、
うん、
あれ何だったんだろうっていう引きずりながらのフォーゼ編。
そう、あれもね、見てる最中は、うん、翔太郎ほんのバカやなと。
やっちゃったバカみたいな、ね。
お前その時の喧嘩に必死で大事なこと忘れてんじゃんって。
うん、
ソル逃げてんじゃんって思ったんですけど、
うんうん、
あれ、ソル逃げたからこそのフォーゼ編のパートなんですよね。あそこで翔太郎がソルを逃がさなければ、
うん、
フォーゼ編が成り立たないんだって、
うんうん、
見終わってから僕気づいたんですよ。単純に。
僕も実はそうなんですよ。
なんで、あそこで翔太郎逃がすねえ、アホかって思ったんですけど、うん、よくよく考えたら、あれがないと、ほんとフォーゼ編が成り立たないので、
うん、
あ、うまかったん、うまいこと作ってんなって。
翔太郎らしさも残しつつ、ストーリーも展開するっていうね、うん、あれうまくやられたなって感じでしたよ。で、その、どうなったんだろうね、あの液体っていうところを引きずりながら、フォーゼ編が始まってますよね。
でね、フォーゼって、
うん、
明らかにカラーちゃうじゃないですか、なんか。
全然違いましたよね。
あれどうすんねんとかそう思ってて、うん。でもなんかそんなに違和感っていう言葉じゃないかな。なんか普通に見れたからよかったとか思って。
スーッと入れましたね。うん、その意味ではね、3人でうまいぐらいに切り替えたと思いますよ。一つの、ライダーの話だったら、あの展開は無理でしょうね。
ちょ
っと変わりすぎるからね。一番初めの、源太郎が走り込んできてからの、水晶を見るところまで、バカっぽかったですね。はい、変わらず。
まあ、文化祭っていうのがまずこう、学園を設定にしている、フォーズならではの舞台っていうのがね。
確かにね。
いい感じやったし。
うん。
文化祭だけにこう、なんていうんですかね、いつもの日常パートでは描かれないものが描かれるっていう。
うん、
ただ僕はね、本当言わせていただきたいのが、仮面ライダー部はもうちょっと頭を使った方がいいんじゃないかなっていう。なんかもう
。あれはネガキャンですかっていう声だからね。
あれ、普通に痛い奴らじゃないですか。
すごい痛か
った。学校にいたら。同級生たちも、大文字先輩もミュー先輩も、なんであんな風になってしまったんだって、絶対思うじゃないですか。
思うよね。もうちょっとね、コスは懸念しろって感じだよね。
せめてね、せめてコスチュームのクオリティを上げようぜってめっちゃ思うんですけど。
そうだよね。いや、まあ、らしいっちゃらしい展開でしたよね。
まあね。
もう、祭りっていうかね、バカっぽさを売りにするようなね。
これね、僕、ネットで見た情報で、ええと思ったんですけど、
うん、
そのフォーゼの登場人物たちが、それぞれ昭和ライダーをもじってる。
あ、もう僕もなんかそんなの、うん、見たことあるけど、あれ、具体的にどうなん、どんな風にもじってるんです
例えば、本郷武史の文字を入れ替えて、歌星健吾っていう風にしてるらしいんですね。うんうんうんそういう風に、まあ別にそこに繋がりという設定はないんですけど、
うん、
まあリスペクトの意味を込めて、まあそれ、過去の昭和ライダーの主人公の名前をアナグラムとして理解して、フォーゼの登場人物の名前に当てはめてるんですけど、
なるほどね。
なんか文化祭でみんなそれぞれの着ぐるみ着てたのが、それぞれの名前の対応するキャラクターだったみたいなんです
よ、うん。あ、そうなんだ。
うん。
へぇ
とか思って。うん、めっちゃ考えてんなとか思ってね。
そうね。あ、じゃあ、今回出てきた7人ライダーがそれに当たりました。
そうらしいです。だからなんで7人ライダーかっていうと、仮面ライダー部にこう合わせてるからっていうことらしいですよ。
ね、
へぇと思
う。おー。まあ、誰が何になったかちょっとはっきり覚えてないけど、 アマゾンは結構ねきついもんか、ね、来てちょうだいって言われたら思うかもしれないね。あ、そうなんだ。え、ストロンガーがゲンタロウだったっけ？
そう、ストロンガーだけがゲンタロウ。ゲンタロウは誰7グラムでもないから、
うん、
まああまりもんとしてストロンガーになったらしいんですけど、もう他の登場人物はそれぞれ自分の名前に関連したライダーのコスチュームを着てたっていうことらしいですよ。
そういう設定だったんだ。なるほどね。
めっちゃ考えてるとか思って。うん、
そうね。意外に考えられてたのね。
そうなんですよ。
そこで次の展開は例の空から舞い降りてくると言いますか、落ちてくる少女なわけですけども、
もう少年漫画の王道じゃないですか。もう空から女の子降ってくるっていうの
は。ラピュタですかって言ったけど降ってきたね。あの展開はどうなんでしょうね。
俺てっきり予告だけを見てたら、映画の予告だけを見てたら、うん、なでしこが未来のライダーかなってずっと思ってたんですよ。
あ、そうね、そんな感じだよね。
全然そんなんじゃなくて、
うん、
全くもって意味がわからないものを展開していくじゃないですか。最初の方。
そうね。
なんでこいついきなり変身すんねんとか。
そうそうそうそう。強いし、みたいなね。
あれね、多分、うん、普通の人ならばすぐ気づいてるんやと思うんですね。これがソルだってことに。
あ、そうかな。
多分、肉まん食ってる時点で気づいてると思うんですよ。
そう。
肉まん丸飲みしたじゃないですか。
あ、そうか。うん、そうだね。うん。
多分あの時点で、その、翔太郎が逃がしたソルと、あのなでしこを、くっつけ入れると思うんですけど、
うん、
僕全然そこに気づかなくて、
うん、
めっちゃ途中までこいつほんま誰やねんってめっちゃ思ってたんですよ。あの、ケンゴが説明するじゃないですか。こいつは生命体だ、つって。
うん、
あの時に一緒に、あ、なるほどって思ったんですよ。全然気づいてなかったんですよ。
そこであの、話が繋がったわけ
です。そうそうそう。
パーンと。
この女本当言ってどこから来たんだってめっちゃ思ってて。あ、で、後々、あの時翔太郎が逃がしたのが、この女の子になったんだなっていう。
うん、あの女の子可愛かったっすね。
ね、あの、ハロープロジェクトの子でしょ、なんか。
うん、可愛いねと思いながらね、見てましたけどね。
まあね、そら、人の目盛りもするかな
って。うん、っていう勢いですよ。
まあでも、うん、スライムなんですよね、悲しい。
悲しいよね。僕が一つ気になったのがね、
うん、
前半戦の、あの、なでしこの、あの、喋らないような、おとなしい感じと、
うん、
変身後のアクションのね、ギャップが激しくて、ちょっとこれ違うくねって思ったのがね、正直
な、まあ、あのなでしこのラブリー攻撃はいったんかっていう感じはしますけど、
ね、そう思った。あれはね、仮面ライダーっていうよりも戦隊ものの女女性キャラの動きだよねって感じだったんですよ、まあね、僕の中ではね。
ヒップアタックした時にボヨヨンって言ってましたから。
これなんやろって話
です。あれなんであんな風にしたんかっていう、まあお遊びなんでしょうけど、なんか意味あるのかな。
うん、
意味あるのかな。あそこはすごい違和感っていうか、
うん、
なんやろって思いましたけど、
まあ、逆にあのギャップ感を出したかったのかなという気もしないでもないぐらいのギャップ差でしたよ。うん、バガミールっていうキャラもなんか目が的になんか大きくなかったですか。肉が3枚4枚入ってるよね。
そうそう、なんかソルって何でも言うとコピーできるじゃないですか。
ですよね、
うん、なんかコピーしたら何か乗っけられるんですよね、上乗せでいろいろと。
なんか肉増えてるよっていう感じでね。
ダブルバーガーみたいになってると思って。
うん。まあ面白い作りではありましたね。でもね、あれから、ああいうシリアス展開に行くとはね、僕は全然思わなかったですね。
はい。だからね、はい、そこはちょっと無理してるなって感じが、うん、無理してるなっていうか、唯一俺、フォード編でも、お前ら、ちょっとここは突っ込ましてって思うのが、
う、
仮面ライダー部生身で立ち向かいすぎちゃうってすごい思って。
そうだね。
いや、そんな出しゃばったあかんじゃない、死ぬよってすごく思ってしまったんで。いや、ね、敵も人じゃないからって。なんかすごい、泣きたい時は泣けばいいのよとか言って、うん、なんかすごい熱い感じで進んでいってるんですけど、
うん、
いや、お前ら爆撃とかですぐ死ぬからあんま前でん方がええでってめっちゃ普通に思ってしまったんですよ。
思ったね。
そこだけは突っ込ましていただきたい。お前ら頑張りすぎやと。うん、
あの、なんならあの、パワーダイザーですらどうもならなかったからね。
そうそうそう。だからやっぱりそのフォーゼのテーマが青春なので、まあそこ、うん、もうそこでも青春ドラマとしてフォーゼパートは展開したかったんでしょうけど、ね、生財団 X がシリアルすぎるから、いや、一回の高校生が立ち向かいあれへんやろってめっちゃ思うんですよ。
話にもならないからね。そうそう
で戦えるの正直ゲンタロウしかおらへんから。
うん。確かにそこはちょっとね、 ちょっと危ないよって思
って、ね、危なすぎじゃないですか。その財団 X がソルを引き取りに来た時に、源、うん、太郎が渡せねえみたいな感じになった時に、
うん、
あのメガネの女の部下が急に攻撃してくるんですけど、
あ、うんうん、
あそこで他のメンツ殺されてても文句言われへんでって思って、
言ってもあのチアガールのリーダーと宇宙好きの女の子と情報屋となんかね、あのカルト教の女の子しかいないからね。
あくまで高校学園の中でのキャラクターは濃いけど、一回の高校生の人次ひんから、うん、あいつら本気出したらお前らすぐ死ぬでって思って危ない危ない危ないって
そうそうそう大丈夫かって、
でしゃばらんでいいよってめっちゃ思いましたけど、
そうね。であのパワーダイザーの話だけど、もういよいよもう本当にあのロケット打ち上げ用紙は使えなくなっちゃうね。気が強くなっちゃったから
いいじゃないですか、同じ CG 使い回しとったらいいんやからまあ、ね、便利なもんすよ。
まあね、あのね、マシンといえばあのバイクですよ、
うん、
名前知ってます？
いや、うん、知らないです。あのバイクの名前でしょ、うん、知らないです。
マシンマシグラーですよ
そんな名前やったんや
どんだけストレートなマシンなんだって話ですよ。台座にマシグラですよね
いいじゃないですか、バカっぽくて。
バカっぽいよねどうかと思いましたけどね、
そのバカっぽさとシリアスをうまくこう中和させるのに必死な感じがちょいちょいしてたから、
うんうんうん、
そこだけがちょっとね、なんか源太郎もその単純に初恋くじ切られたっていうだけでは財団 X に立ち向かいすぎやろってめっちゃ思ったんで、
まああのね、なでしこの最後のね、
うん、
人間性が少し出てきた頃に、
うん、
奪われてしまうっていう、うん、まあお約束っちゃお約束なんだけど、あそこも結構熱くなりましたね。
そうですね、
頑張れって思いましたもんね。
悲しいかな、悲しい、うん、悲しい展開ですね。
うん、
さ、まあ、ただそのさらわれたお姫さんも助けに行くっていうのはもう王道中の王道なんで、
うん、そうね。そして最後に託された、あ、最後のスイッチね、
うん、
泣かせましたね。
あれもなんか盛られてたじゃないですか。
盛られてた？
だから要はそのソルが作ったスイッチやから。
あ、そうそうそうそうそう。
あれも、ね、うん、スーパーワンっていう、まあ昭和ライダーのリスペクトの名前じゃないですか。
そうなんだ。
あれロケットスイッチスーパーワンなんですよ、あれ。
本当だ。あの一等でかいですもんね。
そうそうそう。盛られてる
んですよ。でかって感じだもんね。
ソルがなんか複製したやつは絶対なんか盛られるんですよ。
なるほどね。それであのロケットの何あの。形になってるのね、完全にね。
そうそうそう、
スイッチの部分だけじゃなくて、
すごい特別感があったら良かったですけど、
うん、良かったですね。ああそういうことか。でね、今まで話してきて思ったんだけど、一番主役のはずのフォーゼって案外語るとこ少ないですよね。
まあね、これはもうシリーズ上途中の話やから仕方がないんかなと思うんですけど、うん、ただそれも評価したいのは、
うん、
やっぱりダブルじゃん、オーズの完結編やし、
うんうんうん、
ダブルもそこでもその後だし、フォーゼの今じゃないですか。そういう意味では仮面ライダー部が全員仲良くなってからの話やから、
うん、
その部員の結託感を出すっていう意味では良かったんちゃうかなと思いたいんですよ。
そうね、うん、フォーゼはストーリーで見せたね、ストーリーっていうかその上手いストーリーの回し方でね、
まあ、絆だけを言いたかったんやなと、
うん、
まだやっぱりそのゾディアーズたちのね、
うん、
目論みとかが分かってない状態だから、
うん、
なんともできないじゃないですか、そこでは。
そうね、
なんとなくその財団 X とのつながりがすごい匂わしてましたけど、
うんうんうんうん、確かにそうでしたね。
まあ、そういう意味では、まあ、好きな子を奪われたっていう理由だけで展開したあのフォーゼパートは評価したいですけど、
ね、そうですね、あの決して足を引っ張ることなく最後へのいい助走になりましたよね。こう気持ち、見てる側の気持ちが盛り上がったという点ではとても良かったと思いますね。
まあ、そんな中、じゃあ最後のムービー対戦パートはどうなっていくのかっていう話なんですけど。
そうですね。
ほんとこれも、別に言うこともなく。
ないの？
よかったね、これしかも。
あのね、ここはやっぱり盛り上がり勢いですよ。それぞれのライダーが主題歌に乗って暴れまくる。
そうだね。もう本当、もう全部出すよっていう感じやったじゃないですか。
もう隠すも何もないです。全部出し切りました感が出てましたからね。
あの各ね、あの、うん、オーズダブル、フォーゼが戦うときにそれぞれの主題歌が流れつつ、
うん、そうそう、
かつ全てのフォームをしていくじゃないですか。
そうそう、
あれがめちゃくちゃ熱かったですよね。
熱かった。 これだけ見に来たって言ってもいいんじゃないかっていうぐらいにこう最後ねまとめてくれました。
めちゃくちゃ頑張ってんなと思って、うん、もうすごいテンポよくフォームチェンジしていくんですよね。タカタカタカタカ、アクション、アクションめっちゃ頑張ってたしね。
頑張ってた。監督偉かった。
あ、びっくりしたな。あそこはなんか、あそこだけをずっと眺めてたい感じやったな。
そう、そうなんですよ。よかったですね。あの、ウォーズもよかったですわ。
うん。
こうしてみたら、ウォーズのフォームも、あ、やっぱいいなって思いましたもん。
そうそう。なんかあの、テレビシリーズの時は、そのメダルのコンボいるんとか思ってたの
だった
んです
け
ど、うん、ちゃんとあの、ゴリラのコンボとかも、あ、こういう使い方すんねやっていう。
確かにね。
感じちゃったんで。
やっぱそこでね、気になるのが、やっぱ昭和ライダー7人ですよ。
そうですね。
フォアメダルになったの？
あれ、
あれになっちゃったの？
あれね、あれ、あれは、財団 X なんでそんな親切なんてめっちゃ思いましたから。
思った、そんな、そこまで都合よくないでしょう、
ね。なんで、その7人ライダーが都合よく、4つと3つの、3つのメダルと4つのスイッチになるって何なんそれって。
あれはあり
え
ない。
あれだけはなんか意味がわからんとか思って、うん、なんかあの昭和ライダーがね、その財団 X の野望を阻止するんだっつってね、
うん、
来た時に、なんか罠にかかるんですけど、
う
ん、その罠も、殺すんじゃなくて、スイッチにするんやって思って、何それって、もうだ、それなんかの罰になるのかってめっちゃ思ったんですけど、あれはなんか意味がわからなかったっすよね、ほんと。
わからなかったっすね。僕はね、てっきりそういうフォームになるんだ
と思って。そうそうそう。もう昭和ライダーの能力が身につくんかなって思ってたら。
うん、もうなんならこう、見た目も合わせ技的にね、なんかとんでもないものになるんじゃないのって思ったらさ。
そう、だから俺、オーズがメダルを入れたのに、
うん、
なんて言うんかなって思ったんですよ。
うんうん。
どういう歌が流れるんやろってめっちゃワクワクしてたんですけど、
うん、
ビヨーンってなんか、普通に復活しましたみたいな感じやったから。
なんか出てきましたで終わって
る。何やそれって。
思った。とっても思った。
何じゃそらって。
あれはいただけなかったね。
そう、あれはね、昭和ライダーはね、まあ、しゃあないんでしょうけど、なんかやっぱ出したからには何かしらの役割を与えなくちゃいけないからっていう理由なんでしょうけどね。
ね
え。それを言うにはね、俺ちょっと悲しかったのが、昭和ライダーじゃあ誰と戦うんだってなった時に、
うんうん、
今までのボスたちのクローンと戦ってたじゃないですか。
うん、ああ、うんうんうんうん。
今までのラスボスたちがかわいそうやったです、僕は。
そうなのか。
そんな扱いなんだって。
ああ、そう、そういうことね。
だってそのダブル、クレイドールとかも出てたじゃないですか。ナスカとか、ナスカとかね。
ナスカのあの、進化版ね。
そう。いや、うん、彼らは、それぞれの人生があって、それぞれの生き方をしたんだよ。そんな、彼らをそんな扱いにするのって、ちょっと悲しかったですよね、なんか。テラーとか、そんなんでいいのって。
こんな軽く扱ってほしくないんですけど、みたいなね。
でも、昭和ライダーの敵としては、それなりの、ね、昭和ライダーが戦闘員倒してバンバン剤ではね、うん、お話にならへんから、まあね、やっぱりラスボスクラスの実力を持ったやつを倒さなくちゃいけないじゃないですか、うん、パートは。そういう意味では、まあ、今までのね、ラスボスを出すのがいいんでしょうけど、なんか、グリードとかもなんか悲しいじゃないですか、なんか。
そうね。
グリードとかもそれぞれのね、人生があって死んでいったのに、うん、あんな簡単な復活の仕方、いくらクローンとはいえ、あの扱い。
そうね。ちょっとかわいそうな感じ
が。かわいそうでしたでしょ。
確かにそれはあったね。
まあそこも盛りだくさんやった、盛りだくさんやったんですよ。もう昭和ライダーがそれぞれのね、超必殺技で倒すっていうのがあったから。
で、なおかつ、ボスキャラも出てくるっていうね。
うん、
いやー、まあ、熱かったのは熱かったんだけどね。
ただ本当、まあまあ、本当あそこは本当に打足というか、おまけというか、
うん、
まあ、僕はもう頭の中では本筋とは絡めないようにしてるんで。
本当にボーナスパート
ですね。ボーナスパートですね。ただちょっと面白かったのが、源太郎がいちいち、すべての仮面ライダーの友達になる男っすとか言うんですけど、
言ってたね。
ストロンガーに、そんな挨拶はどうでもいいとか言われるんですよ。
そうだっけ。
めっちゃ普通にクールに突っ込まれ
る。スルーされたわけやね。かわいそう、ね。
源太郎が友達になる男っすって言ったら、アマゾンが友達って言うんですよ。
あれはね、うまいね。うまいって言ったら、こう、わさび心でね。
ね、笑ってしまいますよね。あそこら辺の細かいところに。
そういう意味ではよく作って たよ、あの、まあね、あのストーリーもよし、細かいところもよしでね。
扱いとしてはね、ちょっといただけなかったですけど、
うん、まあ、それ
で面白がらせてくれたんで、よかったですけどね。
うん、あれ、スイッチもさ、メダルはその、X とか S とか、なんかそういうふうな記号になってるけど、スイッチになった昭和ライダーってひどいね。スイッチのとこ顔があるんだもん。
めっちゃわかりやすい。なんでザイダン X そんなわかりやすいことしてんのって。
それね。
もう見たらわかるやん。こいつら助けたらええんだ。
そう、そうなんですよね。いや、まあ不思議な組み替えではありましたけどね。まあ、ここまで来ればあとはお祭りですよ。
まあね、ただ、はい、そのね、あの、さっきもちょい言いましたけど、やっぱりその、うん、オーズダブルフォースが一度に返するところ。
うんうんうん、
でもあそこがなんか一番ワクワクさせてくれたかなっていう。
そうですね。
おって思ったのが、ほうほう、あの、まあ、さっきも言いましたけど、ダブルが先輩としてうまく立ち回ってて、かつ探偵だっていうことをうまく利用して、
うん、
あそこで一気に財団 X が何をしようとしてたのかっていうのを、あの、すぐわかりやすく説明してくれたっていうのが良かったんですけど、うんうんうん、あの、翔太郎が、エイジに対して、
うん、
仮面ライダーは助け合いだよなって言うじゃないですか。
ああ、うん。
あれが、ダブルの映画に初めてオーズが出てきた時にエイジが言った言葉なんですよ。
そうですよね。
あれがね、すごくこう、くすぐられるんですよね。なんか、あって、うん、映画どうしてもちゃんと繋がりがあるってことを、うんうんうん、ちゃんと踏まえてやってるんだなっていう、繋がってるんだっていう感じがすごくして。
心地よさすら感じますね。
でね、それも僕は後からネットの情報を見てて知ったんですけど、うん、その、うん、将軍様の映画の時に、オーズとダブルが初めて、じゃあ、オーズとフォーズが初めて共演してるんじゃないですか。
うん、そうですね。
で、それを踏まえたセリフが、フォーズ編の最後に、エイジがゲンタロウの前に現れた時に、
うん、
ゲンタロウ君友達増えたっていうセリフがそうだっていう、そのつながりを示す言葉なんだっていうのがあって。
そうなんだ。
あ、ちゃんと考えてんねんなって思って。
卒がないね。
そう、ちゃんと、ほんと今までの素材の細かいとこまで全部拾ってるんですよ。うん、すげえなと思って。
あの、なんかやっつけで作ったって感じは全くしないね。アイスが感じるね。
めっちゃ考えてるんですよね、なんか。
うん。そうなんだ。
仮面ライダーは助け合いだろっていう。
うんうんうん、
ね、だから、その、エイジのあの言葉も、
うん、
なんか、意味がなかったじゃないですか、正直言って、ね。レシーズンの時って。
そんな、ふわっと上手でしたもんね、
うん。なんかそんな重みを感じなかったんですけど、翔太郎がああいう風に言ったことによって、うん、またそこでなんか意味を持ったなっていう感じがすごいしたんで。
ね、本当に、あの、そういう意味ではいいまとめのようなね、
うん、
こう足りない部分を補完してくれた映画でしたよね。
うん
うん、
まあ、ムービー対戦パートの最後のアクションパートはね、本当、あの、ゲームのムービーを見てるような感じの、
そうでしたね。
あそこはね、単純にね、あの、うん、おっさんからすると、もう目がしんどい。
そうね。
本当だ。本当目がしんどいです。あの、速さでアクションされると。ついていけない。またあの、スクリーンの大画面をもう右から左、ギュンギュン動きながら行くから、見た後、すごい目がしんどかったですから。
あの、色も結構どぎつかったからね。うん、
でもね、別に今回の映画だけじゃなくてね、最近のアニメとかでアクションシーンがあるのって、大体あんな感じのアクションシーンなんで、すごい目が疲れるんですよね。
そうなんだ。
ガンダムとかマクロスとか見てても。
あ、なるほどね。
これ子供たちは追って生きてるんかってめっちゃ思いますけど、何してんのかわかんのかなって思うんですけどね。
そうね。子供たち生きてるんじゃないですか？
そうでしょ。だから僕たちも子供の頃にアクションシーン見てた時って、決してその当時ではアクションもそんな遅いアクションじゃなかったはずなんですよ。
うんうん、
ジャッキー・チェンの映画とか見ててもね。うん、そうね。だから今の子供たちにあのスピードが普通なわけじゃないですか。
多分ね、あの目だけ、眼球だけ動かして追ってると思いますよ。
ね、
我々は顔ごと動くけど、子供たちは目だけでいけると思いますよ。
となると、もう今後アクション映画に、今後のアクション映画がより速くなっていくってことじゃないですか。
ああ、そうか。
もう、ついていかへんなとか思って。
あの、あれですか。子供は大きいスクリーンで、うん、大人はちっちゃいスクリーンで、あの、画面全体を見てくださいっていうことになるかもしれませんね。
だからその、絵作りとしてもなんか最近ほんとすごいなと思うのが、
うん、
一つのスクリーンで同時多発にいろんなことが起こるじゃないですか。
あ、そうね。うん。
僕はあの、トランスフォーマーリベンジを見てそれをすごい思ったんですけど、いろん CG 使ってるからか知らんけど、いろんなところでいろんなことが起こってその画面のいろんなところで。
なるほどね。
もうどこみたいがわからんくなるんですよね。
なるほどなるほど。
全てを同時進行しすぎやろってめっちゃ思ってしまうんですけど、めっちゃもう目疲れるんですよおっさんには。
それはあの後で、DVD 買ってねっていう感じで。
ああもうアクションを何回も堪能してくださいと。
そうそうそう。
ああそういうことなのかな。いやでもそういう使い方をするでしょうねきっとこれからはね。
そうかもしれないですね。
もう一回見てみようみたいな。
うん。あここにこんなものがあってね。昔はね、ガンダムになんか他のキャラが出てるんで、ちっちゃいところでぐらいしかなかったけどね、面白いのが。もう今からそういう風になるかもしれないですね。
ほんと、なんか、流行りなのかな同時多発進行みたいな感じが。
でも何リアリティというか迫力っていうか、なんかすごい感は出せますよね、そういう方が。うん、なんかとんでもないことが起こってるっていうイメージは湧きやすいかな。
まあ、ここでも突っ込みどころをあえて言わせてもらうならば、
ならば
突然戦いの最中がガンバライドのムービーになったなっていうぐらいの CG のクオリティ
予算尽きたか
もうちょっとクオリティの質、まあ、CG の質上げてもらってもよかったんじゃないかなと。なんか急にフォーゼがなんかプラスチックみたいな感じになったぞって思って
途中のあのな宇宙船みたいなのがあったじゃないですか、うん、スペースシャトルの中大きくなったみたいな、うん、あの辺は結構好きだったんですけどね。
そうですね。オーズとラスボスが戦ってたところは普通に特撮だったんですけど、
うん、
フォーゼが完全 CG やったから、
うん、
まあね、あの動きは特撮では無理なんでしょうけどね。
あ、無理でしょうね。確かにね。まあそういうもんだという見方をすれば、
うん、
かな。本当にあの最後の方は本当にお祭りという形で見てましたもんね。うん、
ドラゴンボール見てるみたいでしたから。
あ、そうね。ちょっとあの一線を画した感じですよね。あの変身ものというか特撮ものにしちゃうね。
舞台宇宙ですし、ね、大気圏内か、宇宙に出させてダメだみたいな感じだったな。
あ、そうですかね。
コスモエナジーを拾いに行くんだみたいな感じで。
あ、そうかそうか。そうね、そこで、歯の立たなかったはずのところが、あのメダルで一段パワーアップしたオーズが出るっていうのもね、熱、うん、かったですね。
あれも、ツッコミポイントとしては、アクが急に、ヒューってまた戻ってきて、これを預けたくて、っつって。え、そんな簡単にって。
ね
え。それってアンクも戻ってこれるんじゃないのみたいな。
それもそうだね。
そんなタイムトラベル簡単にしていいのって思って。
そりゃそうだ。そうだね。
っていうか、ワームホール開きっぱなしやったんや。
危ないよってね。確かにそれ言いますな。まあ、それで変身したオーズ強かったですね。
何コンボでしたっけあれ、スーパータトバでしたっ
け。うん、そうそうそう。
ちょっとコスチュームがなんか、えらいなんか、トリコロールやな、みたいな印象があったんですけど。
派手派手でしたね。
サンバかよ、みたいな。
ああ、確かにね。まさになんかどっかの国旗ですか的な感じでしたね。でもまあ強くてね。まあ、フォーゼはフォーゼで、残してくれたね。あのスイッチでね。
両手ミサイルっていう。フォーゼどこまで行ってもかっこよくならないんですか？
無理でしょう。確かにかっこよくはなかったね。
なんかあの、
両手、気持ちよく持ってたけどね。
両手骨折した人みたいになってたじゃないですか。
ギプス？うーわー、確かにね。まあ、色もすごかったしね。まあ、フォーゼはもうコスチュームっていうかそのフォームで見せるよりストーリーっていうかその学園もので見せていくんでしょうね。
まあ、最後もね、なんか、お約束みたいな感じでソルのね、魂みたいなのが出てきて、楽しかったよ、ゲンちゃんみたいな感じですけど。
まあ、子供向けにしてあれでよしでしょうね。
童貞の初恋がスライムってどうなんみたいな。
いや、らしいっちゃらしいでしょ。
まあね。変に人間やったら生々しくなるけど、源太郎やからこれでええんかな、みたいな。
まさにその通りですよ。まあ、総じてね、いろんなてんこ盛りをした割には、スッと一本筋の通ったというか、こう波状を来たさなかった、いいまとめ方の映画でしたよね。
そうですね。もうほんと難しいことは最後は、なしで、スカッと終わるような感じの。まあ、ツッコミポイントを話していきましょうか、最後に。
やっぱり出てきたか、会長。
あれ、やるわ、僕は面白かったですよ、あれは。
ね、
50年後もハッピーバースデーって言ってんねん。
言ってるからね、ヒップアップで。
ほんとね、会長は何がしたいねんって思いますよね、いつも。
思うね。 もうな、もうハッピーバースデーって言うしかないのかって、本当にあの人の欲望ってなんだろうね。もう意味が分かんなかったですからね。
人の欲を追求するとどうなるのかっていうのが見たいだけなのかなって感じがするんですけど、それにしてももう本当死にかけのじじいになってもそれかよみたいな。
ね、キャラ変えなかったところはまあらしいですね。彼らしいっていうこと。いや、こう持っていったね、出てくるだろうなと思って、また形でまさか出るとはね、思いませんでした。で、あとは伊達さんなんですけど、うん、彼声優さんもしてたのね。
あ、そうなんですか。
あのアニメ版のベルセルク。
うん。あ、はいはいはい。うん。
そうやってるのね。いろいろ多岐にわたって、あの人うまいですよね。
うん。
結構好きな。
花があります。
うん、ありますね。まあちょっと濃ゆい感じはするけどね。
使いどころ難しそうですけど。
確かにそれはそう思いますね。沢田さんどうでした？なんか突っ込みどころ。
突っ込みですか。もう単純に根本を癒してもらったら、
うん、
財団 X は、そのソルの隕石の落下と、ワームホールの発生を予測してたのかなっていう。もうそれを言い出し、それを言い出し、それを言ってしまったら話の根本がどうやねんって話になっちゃうんですけど、なんか、あれって言って突発的な事故じゃないですか。
うん。
隕石が落ちてきたのってたまたまでしょ。
そうですよね。
隕石が落ちてきたことによって、ワームホールが開いてしまって、未来からポセイドンが来たっていうのも偶然じゃないですか。
うん。
その割には、財団 X のあのメガネは、すごい未来のコアメダルと水中入れる機械作ってたじゃないですか。
そうだよね。
あれは初めから予見してたのかなっていう。それかその事故が起こった時から作り始めて請求に作ったことなんかなって。じゃああのメガネはどこでその財団 X を足掛かりに世界支配を考えてたのかなとか、そういう話の根本がすごい気になってしまったんですよ。見終わってからね、あくまでそれは。
なるほどね。確かにそうですね。
それを突っ込んでしまったら、そもそもの話が成り立たなくなってしまうんで、あれなんですけど。
うん、確かにね。
ちょっと気になったんですよ、そこ。
あそこ全然気にしなかったな。
そう、気にならないぐらいの展開ぶりを見せてもらったんですけど、
うん、
よくよく考えてみたら、おいおい、お前ら用意良すぎやろっていう。
そうね。そうか、もう初めて気づいた。ああ、確かにそうだね。うん、あと僕気になったのね、翔太郎のほっぺたがちょっと膨らんだかなっていうのが気になったんですね。
ちょっと老けたですね。
老けたね。フィリップはガタイ良くなったしね。
なんかちょっとシュッとしなくなりましたね、
うん、
翔太郎
も、ね。うん、確かにそれがちょっとね、ちょっと気になった。でも翔太郎節は健在だったから、それはそれでよし。正直ね、ほっぺたの方は見ないように僕は見てました。顔は適当に自分の中で保管してましたんで。
そう、なんかディケイドの時に、
うん、
仮面ライダー RX の倉田哲夫が、
はいはい、
本人が出てった
ですね。
のを見た時のショックと似たようなショックがありましたね。
あ、
倉田哲夫もめっちゃなんか、頬タルタルやって、
うん、
当時はあんなにかっこよかったのにって。
ああ、なるほどね。
まあ、おっさんなんてもかっこいいんですけど、ちょっと、廊下を見つけられたのがすごいショックやったんで。うん、
なるほどね。
翔太郎も、あ、老けたなと。も
う思いましたね。
年齢的にもおっさんになる感じがしなと思って。
うん、あ、そっか、もう、何年前になるんですか ?3 年ぐらい前になっちゃうんですかね。
そうですね。もうそれぐらいになるんじゃないですか。当時で26とかでしたから。
そうか。
言うてももう、
30。
あらさわな感じだと思うんで。
そうか、そうか。いや、西田よく頑張ってるね。
まあね。かっこいい方ですよ。
ですね。間違いなくかっこいいですね。ああ、そっか。なるほどね。
まず、ツッコミどころを忘れてたのは、
何
僕、前から思ってたんですけど、エイジの走り方が変なんですよ。
オーバーアクションでこう、手をこう、
思いっきり。あれ、変じゃないですか、走り方が。くねっくねしながら走ってないですか。なんだあのフォームはって、あの走り方のフォームは何なのっていつも思ってたんですけど、今回もその走り方やったから。
後ろで爆発が起きながら、それをこう、逃げるように走るすっごくネックネック
してる。そうそう。あの走り方だと早ないやろって思うんですけど、逆に。
そうね。あ、そこ突っ込みますか。
そういう細かい。
気づかなかったな、そこは。
あともこれもオーズでテレビの時から思ったんですけど、
うん。
コツコシや儲かってんのかっていう。
そう、
あれ、うちの近所にあったら、うん、3ヶ月で潰れるレベルのですよ。
それは何費用が、支出に対して、修理費と、 コスチューム代だけで占めるんじゃないかということですか。
まあそれもありますけど、うん、都心じゃないところであんなコンセプチュアルなカフェをやってる人来ないじゃないですか絶対。
そもそもっていうところね。
そうそうそう。よほどの都心で人通りのある立地じゃないとあんなコンセプチュアルなカフェは成り立たないですよ。
まあ無理だね。
あんなマニアックな。
開けた瞬間僕は閉めるね。
そうでしょ。
すいません、間違えましたっていうね。
ちょっと、じゃあでもしようかなって入って、今回はこのフェスティバルで使われたら、引くじゃないですか。
引くね。で、座ってるのあんたでしょ。絶対帰るって。
儲かってんのかな思って、店。
あれは趣味かボランティアのレベルですよ。
そのテレビシリーズの時もね、なんか団体の役とかがたまに入ってましたけど、うん、この店を選ぶ感じのセンスってどうなんだか、そう思ってましたから。
なるほどね。
決してセンスいい店とは言えへん。
ないね。ないないない。
デートとかであそこ連れてかれたら引くでしょ。
多分その後の発展はないね。
そのくせに。
と合わない。
そのくせになんか結構やれてる感じやし。
そうね。
なんか儲かっ、そこそこ儲かったそうな感じやからね。
結構穴場なのかもしれない。
そう
なん、ね、知る人ぞ知る店的なね。かもしれないですね。
ほんとね、そういうところが気になりますね。
そうね、
あとね、一つね、絶対的に言わなあかんの忘れてましたよ。今回の映画は、うん、太ももフェチは、
やっぱ来た来た。
すごい大満足な感じの、足フェチにはね。
見事でしたね。
あれ、絶対意図的じゃないですか。
あれも間違いない。確信犯ですよ。
確信犯ですよね。あれ絶対ちょっと子供とかでも、うん、なんか、まだ性が何なのか分かってない。子供でも、なんか、ピクピクっと、ピロリロリンってなってしまう感じで、変な性癖に目覚める子供は多いと思いますよ。
かもしれないね。うん、
なんかね、
うん。
やらしい。なんか、何かにつけて。
思った。そう思った。
何かにつけてやらしいです。
ひなちゃんしかりね。
うん。
うん、
一番最初に、その、里中くんがひなちゃんを車でね、バーって、
乗
ってる時に、
はいはい、
うん、闇とかが出てきて、
はい、
ちょっとなんか、うん、戦ったり、ひなちゃんが連れてかれたりするんですけど、うんうん、カメラワークとか、やたらと下からやったりするんですよ。
これ番組間違えてないから、勢いでしたからね。
で、里中くんが戦う時も、やたらとこう、足アクションを駆使した、足技を駆使したアクションをやったりしてて、うん、なんこれって。けしからんな。
PTA が黙ってないみたいなね。
やらしい。何かにつけてやらしい。ただでさえ、フォーゼなんかは、こうね、ミニスカニーソとか、やらしい感じやのに、ね、よりそこが今回の映画で、いろんなところで強調されてる感が。
やっぱね。
あとなでしこが変身するときにね、
あ、ちょっと、おへそ。
お腹がちらっと見えるんですよ。うんうん、なんなんそのフェチズムはって思って。
いや、もう正直ね、嬉しかったです。
完全に確信犯やなっていうね、いやらしいですよ、今回の映画。
うまい作りしましたね。
本当、メガマックスは、ムービー対戦メガマックスは、まあ、にわかファンも大満足。
はい、そう思います。
にわかファンも大満足っていう評価がいいのか悪いかわかんないですけど。
誰でも見れますね。
そうですね。
これを知ってないと楽しめないとか、あれ見てなかったからダメだってことはないですね。
本当、お子様がね、仮面ライダーファンであるならば、うん、ぜひこれは上層教育の一環として見せておいた方がいいんじゃないかなと。
それは太もものあたりですか。
もうそれも含め。
含めるんだ。もしね、なでしこ、
うん、
気に入った方はね、なでしこセーラー服1万9000円でね、売ってますからね。ぜひ購入していただきた
い。いや、それ、男がですか。
いや、それはまあいろんな使い方があるでしょう。
まあ本当ね、ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、お送りしたのは沢田信也と、
ジマさんでした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。